副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。はい、
最近の私小林の進化について、
はい、なるほど、
ちょっとお話してみたいなと思ってまして、はいはいはい、最近ですね、まあ多くのリスナーさんにこのポッドキャスト聞いていただいてますが、まあ繰り返し聞いてますとか、はい、最近知ったけど第1回から聞き直してますっていうか、うん、一から聞いてますっていう方いっぱい連絡いただけて、
ありがたいですね、ありがとうございます。
本当にそう、ありがたいなと思ってますが、はい、まあそう言って聞いていただいている方がですね、もしかしたらちょっと、感じてくださってるかもしれないのが、
はい、
少しずつ僕が進化してると。手前味噌ですが、みたいなことで、はいはいはい、で、ちょっと最近の小林がどんな風かっていうのを、ちょっと皆さんお話ししてみたいと思ってて、で、当然、僕がただそれを、自慢したいわけじゃなくて、
はい、
皆さんの、副業や資産運用につながる話だから、この話をしたいんですけど、はい、ちょっと振り返ってみたいんですけど、
はい、
まず僕、レベクリっていう会社やってます。
はい、
で、株式会社レベクリっていうんですけど、このレベクリって、言葉の、会社の由来は、社名の由来って何かっていうと、
はい、
レベニュークリエーションっていう。
なるほど。はいはいはい、はい。
造語なんですけど。
レベルじゃなくてレベニューなんですね。
そう。レベニューなんですよ。
はいはいはい。
だからまあ、収入とか、歳入っていうんですか。うん、まあ、レベニューシェアしましょうとか言うじゃないですか。はいはいはい、まあ、売上利益みたいなイメージですよね。うんうん、この、収入をクリエイト、クリエーションしましょうと。
想像するということですね。
想像すると。
はいはい。
これからレベクリっていう名前を作ってるんですよ。
なるほど。はいはい。
はい。
そうです。先ほども説明ありましたけど、レベクリが、その、副業アカデミーの、うん、なんていうんですか、その、親の会社。
そうですね、はい。運営してる会社が、株式会社レベクリ。
はい。
そこのメイン事業の一つが、副業アカデミーと。
なるほど。
いうことになってるんで、うんうん、まずこれあんまり言ったことなかったと思うんで、
初めて聞きました、僕も。
山本さん、このね、5年とか6年一緒にやらせていただいて初めて言ったことですね。
はいはい、会社作るときって結構会社の名前を気にしたりとか、あと画数気にしたりとか、変えれないものなので、めちゃめちゃ考えますもんね。
めちゃめちゃ考えました。当時、画数とかもちゃんと、調べて、
はいはい、
社名占いみたいなのもね、レベクリって結構悪くないんですよ。はい。そう、それも気にしました、一応。
皆さんそうですからね。はい。
そうなんです。で、このレベクリ社でまずやっている事業の説明をすると、
はい、
まずメインとして副業アカデミーという、この、副業資産運用のスクール事業がありますよね。
はいはい、
で、これはもう今8年目なんですけど、
はい、
もう十数講座ですね、皆さんにぴったりの講座があればいいなということで、はい、各講師のプロフェッショナルの皆さんと、講座をやってますと、
はい、
このスクール事業があり、そしてそのスクール事業によって、スクール運営ノウハウが我々の中に出来上がったので、
うん、
例えば杉原アンリさんの、
はい、
株式投資のスクールの、運営事務局を、はい、まあ、スクール代行事業としてやるとか、うん、あと最近ですと、クリーミさんっていう AI の、はい、生成 AI の画像を、ご自分の AI ビジョンをです、自分で作って、
はい、
SNS で270万フォロワーの有名な、クリーミさんっていうインフルエンサーの方の、
はい、
AI、生成 AI 画像の、作るスクール事業の事務局を我々やったり、
はい、
つまりそのスクール代行事業ですね、
うん。
こういったものをね、複数の有名な方とやらせていただいたり、
はい、
こんなこともやってたりとか、で、あとは、不動産が私得意なので、
はい、
自社でアパート、マンション建築して、
うん、
いわゆる不動産投資ですね。不動産賃貸経営。この不動産賃貸事業をもうずっとやってます。
そうですね。もう不動産で言うと、もう関係会社というか、子会社になるんですか？
あ、そうです。
子会社っていう株式会社ができましたよね。
そうです。ありがとうございます。株式会社アクチエスという子会社が、これは不動産仲介事業の方をやってますね。なんで、リビクリ社で大家業をやっていて、アクチエスという子会社で、投資用アパートマンションの仲介、土地から新築のコンサルとか、こんなことをですね、売買事業としてやってますと。はい。そして、2024年から加速してるのが、車関連事業でして、レンタカーの事業をやってます。で、これは、今、450台から500台ぐらいですかね。もう、それぐらいになるんですけど、全国で、ジャランとか楽天トラベルを使って、旅行の時にレンタカー借りたお客様から予約をいただいて、はい、車を配車したり、お持ちして、レンタルしていただくと。はい、レンタカー事業も、がっつりやっていたりとか、あとですね、最近始めたのが、2B で、介護事業者様とか、軽貨物事業者様にですね、車用車ですね、物を運ぶとか、あとは高齢者のお客様をね、高齢者の方を運ぶ介護事業で、高齢者の方を運ぶミニバンとか、こういった、軽乗用車やミニバンを、月額数万円でお貸し出しするカーリース事業。
はい。
これもですね、今、続々と受注が増えてまして、これもやってます。で、今言った軽貨物事業も実は自社でやっていて、
はい、
もう3年、4年くらいですかね、もう4年目突入してますけど、いわゆる、荷主さんからお仕事を受けて、軽貨物で物を運ぶ、
はいはい。
これもポッドキャストで過去ね、何度も話してますが、
そうですね、はい、
これももうドライバーさん、数十名いてくれて、軽貨物事業もね、ずっとやってたりとか、
はい、
で、あと民泊も始めましたと。
うん、
でこれは渋谷で今やってますけど、天体のモデルですよね。はい、借りて、他の方にこう、天体する許可をいただいて、
うん、
で、さらに旅館業を取得して、365日貸し出せる民泊事業、はい。これがまたね、稼働率やばくて超良くてですね、今。
はいはいはい。もともとシェアハウスでやる予定だったんですよね。ただ、
そうです。はい。
それよりシェアハウスだと今は稼働できる日数が決まってるので、もう、旅館業取っちゃったっていう。
あ、そうです。つまりその民泊新法っていう方だと、年間180日しか貸しちゃダメなんですよ。
うんうんうん、
ですけど、旅館業取れば365日 OK なんで、その旅館業を取れたんですね。
なるほど、すごい。
はい。そうなんですよ。だからもう本当にホテル旅館みたいなもんなんですけど、これの民泊で外国人向けに、もう 100% 外人さんなんですよ、借りてくれるのは。で、稼働率が、直近3ヶ月で言うと、93% ぐらいかな、今。90% 以上稼働してます。なんで、めちゃめちゃ予約取れて、インバウンドで、円安の中で、いい単価で泊まっていただけるので、まあ、不動産投資の一つとして、まあ、民泊事業やってますけど、まあ、こんなのもちょっとやってますと。なんで、まあ、ざっと言うと、このあたりをレベクリ社でやって、今、8期目に入るんですよね。なので、おかげさまで、本当にいろんな事業を、やってて、まあ、こう、ストックビジネス、が多いんですよ。毎月、はい、こう、収入売上げになるようなものを積み上げていくっていうのが僕得意なので、で、これを、受講生の皆さんに、実際にご自分でやっていただくために、副業アカデミーをやってたり、
はい、
あと最近はオーナー制度みたいな形にして、今言った中で言うと、レンタカー事業とカーリース事業がそれに当たるんですけど、
はい、
もうオーナーになっていただいたら、皆さん何もしなくても収入になりますと、
はい、
いう形を、いよいよちょっと作ることができるようになってきた。っていう風になってるのが最近の状況で、
はい、
なんですけど、
はいはいはい、
まあ、これだけでもなんかこういろいろやってんなってちょっと思うんですけど、
うん、
こっからまた今すごい、まあ、加速進化してるなって、自分でも感じて、
ご自身で感じられますか？
のが、そうなんです。で、というのはどういうことかっていうと、
はい、
まあ、これだけいろいろやってって、あと皆さんにこうお伝えしてる、情報発信する側の人間じゃないですか、私が、
はい。
まあそういうこともあって、あと僕自身がちょっとこう、時事からついてきたこともあって、いただけるお話とか、ご一緒させてくれって言われるビジネスパートナーに なり得る方々のレベルがですね、
うん、
非常に高くなってきてるんですね、ありがたいことに。
そのチャンスの神様がちょっと寄ってきてる感じがありますか？
そうなんですよ。チャンスの神様が前髪あったり、前髪もなかったりするんですけど、
はい、
怖って思うようなチャンスがすごくありがたいことに来るようになってて、で、それを僕は、臆せず掴みに行くじゃないですか。
はいはいはい。 そのポッドキャストを一緒にやらせていただいてるので、うんうん、その小林さんの活躍を見させていただいてますが、
はい、
やっぱそのコロナ禍になった時に結構大変だったと思うんですよ、
う
ん、
そうです。
学校のカリキュラムを直されたじゃないですか。対面からオンラインに直す時ってすごい大変そうでしたけどね。
いや、本当、山本さんはその辺のアンテナがね、すごい鋭いので、さすがですけど、僕だいぶ苦労してて、
はい、
やっぱり対面のイベントできないから、単純に売り上げも落ちるじゃないですか。あっち当たり前ですけど、
はいはい。
それでオンライン化するって言っても、オンラインにする、そのシフト機にめちゃめちゃ、非効率だったりとか、うん、あと対面で皆さんに価値伝えてられたものがオンラインだとちょっと薄まっちゃうとか。
はじめそれは感触としてありますよね。
あって、はい、もう今やね、オンラインが当たり前になりましたけど、当時はそれでだいぶですね、うん、まあこういったなんですけど、その、お申し込みいただける方の人数が減るとか、
はい、
ぶっちゃけ全然ありましたし、
うん、
数字が落ちたな、売り上げが悪くなったなっていうのも全然あって、
あとやっぱ、その、日本全体の雰囲気が、
うんうん、
なんかその副業とかじゃないみたいな、
そうなんですよ。
そういう雰囲気になりましたからね。
いや、ほんとそれすごくて、はい、今それどこじゃないって人が多かったし、
うん、
あと、家でのんびりすると、
はい、
その努力する系っていうよりは、なんか娯楽に走るみたいな、
うん、
っていうのがやっぱりすごい加速した気がして、あの時に。
あの時に。
で、はいはいはい、お金もかけずにのんびりね、楽しめるものが多いじゃないですか、その、
そうですよね、
ネットフリックスがあって。うん、任天堂スイッチがあって、
はい、
で、YouTube があって、みたいな、
うん。
で、家に閉じこもんなきゃいけなくて、みたいな時期があったので、うん、そういう時って皆さんやっぱり新しい行動がな、かなりこう、気持ちがそがれてたっていうか、うん、まあ、それもあって僕らみたいな、こう、学ぼうぜとか、
はい、
人生をこう、ね、底上げしてこうぜ、みたいな、うん、ことを言う時、そう刺さりにくかったっていうのもね、結構あったと思うんですよ、当時。
うん、でもあの時に副業やってた方ってすごい差がつきましたけどね。
いや、そうな。あの時に不動産買った人、副業を始めた人、
はいはい、
大暴落の下で株買いまくった人、
うん、
投資信託やめなかった人、こういう人たちはね、今めちゃめちゃお金増えてるんですよ。
うん、そう思います。で、
そうなん
ですよ。あのコロナがあって結構副業アカデミー大変な、
うん、
その、
うん、
内部の変革がいろいろあった中で、うん、コロナが明けてから、
はい、はい、
一気に小林さんがもう止まらないまま走り出した感じがする、うん、いろんなチャンスの神様が来るからもう全員ヘッドロックで捕まえて。
いや、そうなんですよ。山本さんはね、ずっと一緒にご一緒させてもらってるんでね、はい、その辺の僕の、紆余曲折をね、感じていただいてる、
ね、
一番感じてもらってるかもしれないですけど、
はい、
もう本当おっしゃる通りで、やっぱりね、2年前、3年前に、かなりいろいろ悩んでたんですよ、実は、
うん。
で、まあ、数字もそうなんですよ。売上もちょっとかんばしくないなとか、
はい、
全然伸ばせないなっていうのも正直あったり、
うんうん、
で、あとね、人間関係的にも、従業員のみんなが、例えばちょっと辞めてしまう人がいたりとか、
はいはいはいはい、
まあ、その他もろもろいろんなトラブル、うん、悩みがあって、
うん、
で、なんなら、その、川崎大使に役払い行くみたいな。
わかります。もう本当になん、もうどんどんならなくなったら神頼みしかないですもんね。
頑張るんだけど、一応ね、はい、神様仏様にも、ちょっと懇願した
の。なんかあるかもしれないんで。
でもね、
もしかしたら、はい。
その時ね、そう今思い出したんですけど、
はい、
川崎大使行って、役払いしてもらったんですよ。
はい、
役年だったから、私が、
うんうんうん。
で、役払いしたと。よし、あと頑張るだけだと思った時に、
はい、
その、川崎大使の中で有名な先生がいて、
はい、
こう未来を見てくれたりする先生いるじゃないですか。はい、まあ、占いというか、生年月日とかでちゃんとこう、はい、統計学っぽく見てくれるやつ。
はいはい、
あれでね、ちょっと有名な先生にも見ていただいたんですよね。
は
い、で、すごかった。今思い出すと、
はい、
今小林さんは、はい、今がそこですってまず言われたんですよ。
そう言ってくれてたんですか、その時に。
言われたんです。これ山本さん初めて話しますが、
はいはいはいはい、
今がそこですと。で、すごかったんですよ。ピークの成績、まあ、成果も売上だったり、いろんな数値面が、うん、113とか118ぐらいまで小林さん行ったんだけど、
うん、
それが、80とか84とかまで、今落ちてるんだみたいな、こんな不思議な中途半端な数字で言われて。
パーセンテージっていうことですよ、
ね。パーセンテージ。でもね、大体それがやっぱね、当時合ってたんですよね。
数字も。
あ、そうそう、みたいな、うん。本当にそうなんです、みたいな、
うん。
で、周りでも結構人間関係とかもトラブルとか、いろいろあるんじゃないですかって言われて、あ、そうなんですよ、みたいな。
うん、
で、やっぱりね、今そういう時期ですよと、うん。で、今から2年間土台作りだって言われたんですね。
なるほど、なるほど。
で、土台作りをすれば、ま、そう、また日が昇るって言って、その時ね、地平線に日を、太陽がこう上がる下がるのを、
はい、
その太陽が上がっていく絵を鉛筆でこう紙に書いてくれてて、で、今ここにいるけど、この後、この2年、コツコツ土台作りすれば、日が昇るからって話があったんですよ、そういうの。
なるほど。今思い返すと。
そう。そうなんですよ。で、思い返したら、あ、この2年、で、ちょっとね、すいません、しばらくそれ忘れてたんですけど、
はい。
土台作りしてきてたんですよね。
うん。いや、この2年。副業アカデミーは本当に土台作りもしっかりできて、うん、今は、新しいシステムを導入されて、うん、
そうなんです。
受講生さんはすごく使いやすくなりましたよね。
簡易サイトも、すごくこう、そう、やり、使いやすく、今年進化したのと、あとさっきのその、オーナー制度的なものが、出来上がってきていたりとか、はいはい、まあ、その他にもいろいろ、すごい素敵な人との出会いとか、スタッフのみんなも優秀なスタッフのみんなが入ってくれたりとか、
はい、
結構その辺がね、揃ってきてるんですよ。
うんうんうん、
で、ちょっと話が戻ると、すごい貴重なご縁で、今までお会いできなかったような、すごいこう、いろんな経験を持っている方、まあ、すごい大富豪の方とか、あと国とかと一緒に活動している方とか、そういう方々と一緒に事業ができるようになってきつつあるんですよ、最近。
はい。
で、いくつか例を言うと、例えば、これ以前ちょっとポッドキャストちょっと話しましたが、とある観光地でホテル事業大成功している社長がいるんですよ。
はいはいはい。
でも、とんでもない収益を出す、ホテル経営をしている社長さんと一緒に、今度ホテル事業を始められそうなんですよ。
なるほど。
で、このホテル事業は、土地を最終ちょっと確定しなきゃいけないんですけど、土地買って、ホテル建築して、
はい、
で、そのホテルでインバウンドを中心にした、すごい高収益な事業をするんですけど、このホテル事業のオーナーになっていただく仕組みも、おそらく蘇生できそうなんですよ。
なるほど。
で、これ一人でホテル作るの大変じゃないですか。
金額が、その、
金額がでかいので。ちょっと。はい。なんで、もうそこに一口オーナーとして、ホテルオーナーになっていただきながら、レベニューのシェアを受け取りつつ、自分で宿泊もできて、
いいですね。
っていうのが、その超一流のホテル事業の社長さんと一緒にできつつことが決まってたりとか、
はいはい、
あとは、ちょっとまだ細かく話せませんが、IPO2 年前みたいな、あと2年後 IPO する、上場する社長さんとお仕事が今進んでて、
おー、それは面白そうですね。
これはですね、本当に、僕はその会社の株主っていうか、その IPO 前の会社株を投資してる側にもならせていただいてるんですけど、実は。
はいはいはいはい、
まあ、それはまた別途多い話としても、その会社さんとやってる、海外を絡めた輸出の事業とか、あとは海外の両替事業、
はいはいはいはい、
もうちょっと金融機関っぽくなりますけど、両替事業とかやってたりとか、
うん、
まあ、そこに対するまあ、オーナー制度って言っていいのかな、これもっていう風なものが準備できそうだったりとか、はい、あとはその
一応そのちゃんと法的なやつも全部調べた上で、問題がない
もちろんですよ、もちろん
ですよね、
はい、IPO する社長ですから。
はいはいはいはい、
だからそこがいいんですよ。その IPO をする監査法人とか、証券会社さんね、主幹事の証券会社さんとちゃんと会社を進めている方々の事業案件なので、その法的に当然当たり前クリアしているものしかね、はい、IPO 前ですからできないわけで、はい、そういう安心感がある社長さんとお仕事できたりとか、あとはね、また別の社長さんで、
はい、
まあ、例えばね、コンテナってあるじゃないですか。
はい、
コンテナをボコンって置いて、
海上コンテナとか JR コンテナとかのコンテナですよね。
あ、そうです、そうです。はいはい、コンテナですね。
20フィート、40フィートのコンテナ。
あ、そうそうそうそう、そう、はい。20フィート、あれのコンテナを、はい、いろんなやり方があるんですけど、
はい、ま
あ、例えば、パチンコ屋さんとか、ああいう大きな土地を持ってる、施設にコンテナポコンって置いて、
はい、
そこで飲食事業をやっていくと、パチンコで遊び来た人たちがそこでご飯めっちゃ食べるみたいな、
はいはいはい、
でこれで大繁盛してる仕組みをやってる社長さんとかがいらして、
あ、
でこれもね、やっぱりそのコンテナのオーナーになれるんですよ。
はいはいはいはい、
めちゃくちゃ利回りんですよ、収支が。すごい収益がいいんですね。
なんかアメリカの軍隊の人に聞いたことあるんですけど、
ほうほうほう、
マクドナルド出店セットがコンテナであるって言ってましたね、そういう。
マジですか。あ、似てる。それ似てます。
新しい基地に行くじゃないですか。例えば日本の基地とかに来た時に、
はいはいはいはいはい、
マクドナルドがないとダメなんですって、やっぱアメリカの。
ダメなんだ、やっぱり。
軍人さんは。
マックが必須なんですね。
マックが全部作れるやつがコンテナで揃ってるって聞いたことありますね。そんな感じの。
同じです。
なるほど、なるほど。
しかもすっごい繁盛してて、しかもコストが低いんですよ、コンテナって。あの、ローコストで、あとランニングコストも低いから、
はい、
で、食材とかも全部もう、あの、サプライチェーンが整ってて、
うんうん、
オーナーさんがすごい高収益で回せるっていう仕組みがあって、とか、そこ、とかね、それと、あとそのコンテナの中で、これも熱いんですけど、農業。農業ができるんですよ。で、あの、コンテナの中で、苗を育てると、はい、いろんな種類のね、あの、苗、あるらしいんですけど、
はい、
で、まあ、あんま数字言ったらですけど、あの、例えば、ま、1円で育てた苗が、
はい、
100円で売れるみたいな、そんな事業モデルがあって、もうめちゃめちゃすごいんですよ、収益が。で、それを AI がコントロールしてて、コンテナでの農業を。で、AI 農業って言うんですけど、はい、これをコンテナでやると、あの、台風が来ても、あの、要は、やられちゃ、台風でこうね、はいはいはい、あるじゃないですか。田んぼが、台風でやられてしまって、今年は、ちょっと、作物が取れないと、はい、あれがないんですって、コンテナで農業やると。で、これを何百何千コンテナでやってるのを、日本とか海外でやってたりする。
ま
あ、こんな、すごいとんでもない、あの、三桁億の事業やってるような社長さんですね、これは。
うんうん、
こういう方と一緒に今、あの、スキームを構築できそうだったりとか、
はいはいはいはい、
まあちょっとこれ長くなるんで、細き言いませんが、あの、すごい、あの、原価償却をちゃんと取ることによる、うんうんうん、給与所得者の方の所得税の還付がすごい、節税効果がすごいとか、
はい、
今の事業に絡むんですけどね。
うんうんうん、
事業オーナーになることで、節税もすごいと。
うん、
いうような仕組みが、あの、当然全部、あの、合法で、しっかり正しくできるとか、はい、
うん、
こういうのがですね、あの、どんどん今舞い込んできてるんですよ。
うん、全然違うジャンルなのが面白い。
そうなんです、そうなんですよ、うん。で、あの、あんまあれこれやりすぎもね、良くないんで、かもしれませんが、僕ってでも手段を、あの、伝える、レベニュークリエーションを、
うん、
あの、理念に掲げてる人間なので、
はい。
あの、ちゃんと精査したり、ね、デューデリーはちゃんとしなきゃいけないんですけど、
うん、
まあ、すごい可能性なんですよ。もう、他では聞けないような、
うん、
あの、ノウハウと、
うん、
なかなかご一緒できないレベルの方や法人とのご縁が増えてるんですよ、私が今。
はい。はい、
で、これはまあ、あの、なんていうんですか、僕一人じゃとても無理な、あの、うん、ことを、あの、実現してる皆様と、ご縁が、
はい、
あの、作れてきてるので、うん、まあ、これが今僕の進化だなって、今、うん、あの、うん、自分で感じてて、
はい。
で、これが、あの、僕が一人でやるわけじゃなくて、まあ、皆さんにどんどん展開できるものなので、
うん、
あの、すごい可能性と、すごい、こう、ワクワクがあって、
うん、
まあ、ちょっと日本の未来って厳しいですけど、あの、
そ
んな未来に備える意味では、うん、あの、こんなに手段あるんだなって、未来明るいなって、とすら思えるぐらい、今すごい僕自身がワクワクなんですよ。
うん、
だからこれをですね、今後このポッドキャストはもちろんですし、
はい、
あの、我々の毎月の無料セミナーとか、
うん、
あと個別面談とか、
うん、
あの、まあ、YouTube 含めてですね、いろいろなところで情報を出していくので、はい、まあ、皆さんにはこう引き続きこういった情報をね、チェックしていただきたいなと、今回はそれを言いたいんですけど、
はいはいはい
はい、そういうちょっと今大きな、まあ、うん、転換期と言いますか、その2年間の土台作りを超えてですね、
うん、
苦悩した時期もあったんですけど、
はい、
ちょっとそこをブレイクスルーできそうなとこまで来てるので、
うん、
まあ、ちょっとその辺の情報発信をね、今後も皆さんに注目していただきたいなと思ってるっていう感じなんですよね。
うん、まあ、本当にピンチはチャンスっていうのを字でやられた感じがしますね。
いや、でも本当そうですね。ピンチはチャンスってよくね、耳にはしますが、うん、ね、本当かよって思われる方も多いと思うんですけど、
うん、
まあ本当にね、それでしかないですね。あの、うん、ピンチがあって、まあピンチが来るのなんでかっていうと、まあ挑戦してるからですよね。
うん、
挑戦したり、新しいこと取り組むと、嫌なこととかね、トラブルがあってピンチみたいになって、はい、 で、それが
でもコロナという外部要因とかも。
あ、そうですね。それはみね、全世界に来ちゃいましたけど、うん、コロナみたいな予期せぬね、大変なことがあって、でもその時に、すべて終わりにして逃げますって言ってたら、今の、この現状はなくて、うん、
はい、
まあどうやって乗り越えようかと、ね、これはなんか意味があるんじゃないかと、挑戦してたら摩擦は起こるんだと。ポッドキャストで何度も言ってきてますけどね。はい、そう思いながら僕自身がコツコツ やり続けてるわけですけど、
はい、
まあ、その結果、まあ今日言ったことって、まあちょっと全部は全然話してないんですけど、例えばこんなことが最近僕の身の回りで起こってて、はい、で、これはこのポッドキャストのリスナーの皆さんにも十分展開することが可能な話ばかりで、うん、皆さんには可能性しかないんですよ、この、はい、この話
を
聞
いてもらうと。皆さんにその勇気を持ってもらいたいですね。
うん。いや、本当にそうですね。はい、これをね、辛い時忘れるじゃないですか。辛い時って閉鎖的になるし。
小林さん忘れてましたもんね。そういえばあの時、あんなこと言われたんやって、その、
いや、本当
に。火が昇る絵を描かれたみたいな、その印象的な話まで。スパッと忘れてたんですもんね。
いや、さっき山本さんと喋って思い出しましたからね。コロナの時、あ、川崎大使行った。あ、あの時、あの先生にそうやって言われたみたいな。
あ、本当にあこがそこやったって今思うと、そうなんですよ。
本当にそう。で、振り返ったら、あの時ピンチだったけど、チャンスになったなみたいな、
うん。今ではそのオンラインセミナーになって、
そうなん
です。オンラインが2つ入って、学校としてはすごく強くなったじゃないですか。
そうなんです。だって海外にも受講生さんがいらっしゃいますからね。うん、日本の方で、
はい、
日本人の方ですけど、海外にね、駐在してる方とかが、うちの受講生になってくれたって、これオンラインでやったおかげですからね。
うんうん、
だからそういうのも本当に全部プラスになってきてますし、うん、で、ね、受けていただく皆さん、受け取る側の皆さんもオンラインに慣れてきてるから、
うん
ね、効率よく情報をインプットできるようになってきてるじゃないですか。
そうですよ。何回も見たりするのが簡単にな
ってきますからね。できますから。
はい。
そう。まあ、このポッドキャストの収録も昔はね、山本さんとお会いして撮ってたのがね、はい、今やオンラインでね、山本さん海外にいますから。
そうですね。カナダと東京をつないで撮らせていただいてる
の。ね、それで撮らせてもらったりとか、いろいろこれもだから、いろいろ災い転じて、福となすじゃないですけど、いろいろチャンスがね、出てきてるなって思ってて、はい、
うんうん、
で、これがだからまあ僕自身もそうですけど、リスナーの皆さんにとっても同じことが言えて、
はい、
やっぱりこう、嫌な時は逃げたくなるし、すべてをね、シャットアウトしたいっていう、ね、足を止めたいってなるんですけど、はい、うん、まあ、そこで諦めずにね、できることだけベストを尽くしてコツコツやって、取れるリスクだけ取ると、無理なリスクは取らなくていいんですけど、
はい、
っていうのを徹底すると、こんだけね、いろいろ変わっていくんだなっていうのを僕自身がやっぱ体験しているので、
はい、
まあ、皆さんにその辺をちょっと今後も伝えていきたいなと思っていて、
うん、
で、まあ、さっきのレベニュークリエーション、レベクリという会社がね、やってる事業っていうのは、はい、まあ、こういうことなので、
うん、
まあ、今後も皆さんにね、この情報を受け取っていただけると嬉しいなと、
はい、
思ってますっていうのが今回のお話でした。
うん、その、成果の話とか、進捗の話は、楽しみにしてますので、また。
またお話しさせてください。多分ね、いろいろ出てくると思います、はい、今後。
そうですね、
山本さんが、
新しいやつも
驚くような
出てきます、
ね。新しいやついっぱい出てきますから。はい。はい、
楽しみにしてます。
お期待ください。
はい。
ありがとうございます。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。